NHK カルチャーアワーです。文学探訪芥川龍之介第22回、今日のテーマは関東大震災。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
皆さんこんにちは。文学探訪芥川龍之介も今日で22回目となります。今日は関東大震災に際して芥川がどのような態度を取ったかに、焦点を絞って考えていきたいと思います。1923年、大正12年9月1日、関東全域と静岡県、山梨県の一部を含む地に大地震が襲いました。関東大震災です。震源地は相模湾で、マグニチュード 7.9 から 8.2 という大きな地震でした。芥川龍之介はこの大地震に被災しまして、なんと当もの文章を残しました。多くは震災翌月および翌々月の雑誌への寄稿です。 2,3 の記録なら他の同時代作家にも見出せますが、当10というのは桁の違いを感じますね。芥川龍之介は時代や社会に関心の深かった作家であったことは、この一字をもってしても言えるのです。それらは自身の体験した大震災の記録であったり、感想であったり、意見であったりします。その多くは彼の第二随想集百想に収められています。彼は非常時の事態を正確に記録し、直視しようとしました。耐震雑記や耐震前後という文章がそうです。地震は震源地に近い神奈川県の東京湾に沿った横浜、川崎、そして東京ではいわゆるゼロメートル地帯の江東の本所、深川、浅草方面がひどかったようです。芥川家がもしも本所小泉町から越していなかったなら、壊滅的打撃を受けたものと思われます。けれども幸い移転した田端の芥川家は地盤の固い高台にあり、しかも新築後10年も経ないという条件が幸いし、さしたる被害も受けずに済みました。それでも揺れは激しく、屋根瓦がいくつか飛び散っています。芥川は当日自宅で昼食を終えたばかりで地震に遭いました。耐震前後、これは百草収録の際耐震日録と解題されていますけれども、ここにはその瞬間のことを書き留めたところがあります。ちょっと紹介しましょう。9月1日、昼ごろ茶の間にパンと牛乳を喫し終わり、まさに茶を飲まんとすればたちまち耐震の来たるあり、母と共に屋外にいず、妻は2階に眠れる高しを救いに去り、おばはまたはしご団のもとに立ちつつ、妻と高しと呼んでやまず、すでにして妻とおばと高しを抱いて屋外にいずれば、さらにまた父と広しとのあらざるを知る。発しため静を再び屋内に入り、総行広しを抱いていず、 父また庭を回っていず、この間家大いに動き、歩行はなはだ自由ならず、奥河原の乱追する者重よ、耐震ようやく静まれば風あり、表を吹いてすぐ土州ほとんどむせばんと発す。父と奥の内外を見れば、被害は奥河原の落ちたると石灯籠の倒れたるとのみ。芥川は地震に際して養母友と一三に屋外へ逃れています。家の中にはまだ妻も長男広志も次男高志もいました。妻の文は後年追葬芥川龍之介に、赤ん坊が寝ているのを知っていて自分ばかり先に逃げるとはどんな考えですかとひどく怒りました。すると主人は、人間最後になると自分のことしか考えないものだとひっそりと言いましたと書いています。いかにも芥川らしいエピソードですね。地震は正午直前、正式な記録では午前11時58分44秒です。ですから昼食準備中の火が原因でたちまち火災が生じました。それは折からの10、15メートルの強風に煽られてまちまちを焼き尽くすことになるのでした。怪人は田畑の芥川家のお庭にまで及びました。その夜の情景を芥川は耐震前後という文章に、一望大いなる陽光炉を見るがごとしと記しています。芥川は震災2日目の状況もしっかりと記録しています。耐震前後にそれを見出すことができますので一部を引用しましょう。東京の空、未だ煙に覆われ、怪人の時に定然におつるを見る。円月堂に来い、石込め柴藤の親戚を見回しむ。東京全滅の方あり、鎌倉にとどまれる知遇を思い、心しきりに安からず。白母円月堂の帰り頬ずるを聞けば、牛米は無事、芝は焦土とかせりという。姉の家弟の家ともに全焼しされるならん、彼らの生死だに明らかならざるを憂う。この日避難民の田畑を経て飛鳥山に向かう者陸賊として絶えず、田畑もまた炎焼せんことを恐れ、妻は子らの衣をバスケットに収め、僕は漱石先生の書一軸を風呂敷に包む。家具家財の荷造りをなすも運びかたからんことを察すればなり、人欲もとより極まりなしとはいえ、存外また諦めることも容易なるがごとし。今の文中の円月堂とは、当時芥川家の近くに住んでいた弟子の渡辺蔵介を指します。彼は芥川の指導を受けて作家修行をしていました。後年長崎の郷土史家となります。この日の記録の終わりの方に、夜に入りて発熱39度、時に、以下伏せ字で丸丸丸丸丸丸丸と8つばかり丸が続きます。あり、僕は頭を申して立つあたわず、円月堂 僕の代わりに鉄匠警戒の任にあたる。脇差しを横たえ木刀を下げたる様、彼自身厳然たる丸丸丸丸なり。ここには極めて大事な情報が込められているように思われます。まずは震災2日目に早くも自警団の鉄匠警戒が始まっていたことです。第二は芥川は熱を出し、震災2日目には発熱のため徹夜の警戒には参加できませんでしたが、代理人を出さねばならなかったこと。第三は徹夜警戒には脇差しを腰に差し木刀を持つなど武器を持って参加したことです。先ほどの伏せ字の箇所は、はじめの八字が不定な先人の暴動、後の四字は不定先人が入ることは、関東大震災のことを少しでも調べればわかることです。芥川龍之介は関東大震災の折に自警団に加わり、鉄匠警戒、つまり夜を徹しての警備に当たっていたのです。そこでは武器を手にした人々によって紫外線まがいのことが行われ、朝鮮人や朝鮮人と間違えられた日本人が殺されたのです。その数は近年の調査によりますと6500人に及ぶといいますから、大変な数ですね。ところで、これまでは芥川龍之介が震災直後の自警団に加わっていたことなど全く話題にはされませんでした。あの知性作家で病弱な芥川龍之介が竹槍や棍棒を持っての朝鮮人狩りという野蛮な行為に走るはずがないとして、はなからこの問題を考えようともしなかったのです。無理もないことですね。芥川にはなんとなくそぐわない行為だからです。けれども事実は芥川は自警団に加わっていたのです。そんなことはない。なんでそんなことがわかるのか。証拠を挙げなさいと言われそうですね。実は芥川自身に証言があるのです。その一つはある自警団員の言葉というエッセイです。これは生前の彼のどの単行本にも収められませんでした。そうしたこともあって研究者の目に触れなかったためか、芥川と自警団という極めて重要なテーマが顧みられないできたのです。芥川の住む北豊島郡滝野川町田畑の町会では、震災2日目の9月2日に早くも自警団が結成され、徹夜の警戒が始まっていました。芥川龍之介は律儀な性格であります。それだけに隣近所の人々から自警団を結成するので一個から一人出てほしいと要請された時、断りきれず、自分は熱を出していますので弟子の渡辺倉助を送り、熱の下がった時点で自らも自警団に加わったのです。芥川が自警団に加わっていたことを示す今一つの証拠は、はいと東京という文章にあります。そこには、僕はこの手紙を書いてしまうと僕の家に充満した焼け出されの親戚呼吸と玄米の夕食を食うのです。それから提灯にろうそくを灯して夜景の詰め所へ出かけるのですと書いています。夜景の詰め所というのは自警団の鉄匠警戒の豚所でした。芥川は熱の下がった時点で自警団に参加していたのですね。近所の手前もあったでしょうから、 参加せざるを得なかったのでしょう。自警団の警戒の主な目的は朝鮮人の暴動に備えることにありました。人々は混乱に乗じて朝鮮人が来襲し、放火など不定な行為に出るという噂を信じちゃったのです。警視庁からも不定先人取締りを謳った電報が町会に届いていました。審査員に際して情報を絶たれた民衆は噂を信じ、それを裏打ちするかのような警視庁からの打電に接し、朝鮮人虐殺行為に手を染めたのです。自警団の仕事は町内の四つ辻で怪しい人間を見つけると、まず教育直後を復唱させ、そして次にはガギグゲゴパピプペポが正確に言えるか調べます。これは朝鮮の方々の不得意な発音です。あげくはニンニクの匂いを嗅ぎ分け、先人だとして日本刀や棍棒や竹槍で襲ったのです。興奮した民衆は手に負えない存在となりました。中島健三という方の昭和時代、これは岩波新書に入っていた本でありますけれども、そこには自身の見た朝鮮人に対する人々の凶悪な犯行がしっかりと記録されています。興奮した民衆が無抵抗の朝鮮人の顔を飛び打ちで叩き、ぐったりしたところを殴る蹴るの暴行を働き、警察の玄関に投げ入れるまでが記録されています。芥川も自警団に参加し、民衆の朝鮮人迫害をはじめとする弱者への暴行を目にしたに違いありません。ある自警団員の言葉には、我々は互いに憐れまなければならぬ、祝いや殺戮を喜ぶなどとは、もっとも相手を締め殺すことは議論に勝つよりも手軽である、との言葉が書き込まれています。私たちはここに芥川龍之介の自警団への痛烈な批判があるのを読まねばなりません。人々は興奮し、刀や竹槍や飛び口や棍棒などを手にし、朝鮮人を追い立てては迫害を加えたのです。先ほどお話ししましたように、少しでも言葉が不明確だったり挙動不審と見ると、先人だとしまして、半死半生の目に合わせて警察に突き出しました。それはエスカレートして、朝鮮人大虐殺事件とまでなるのです。中島健三の昭和時代による朝鮮人迫害場面をここで引用させていただきますと、その非道ぶりがよくわかります。ちょっと紹介しましょう。人だかりの中心に二人の人間がいて、腕をつかまれてもみくしゃにされながら警察の方へ押しこくられているのだ。別に抵抗はしないのだが、取り巻いている人間の方がひどく興奮して、そのためにかえって足が進まないのだ。群衆の中に飛び口を持っている人間がいた。火事場のことだから飛び口を持っている人間がいても別に不思議ではない。私は地震と火事のどさくさ紛れに空き巣でも働いた人間が捕まって警察へ突き出されるところだなと推測した。突然飛び口を持った男が飛び口を高く振り上げるや否や、力任せに捕まった二人のうち一歩遅れていた方の男の顔をめがけて振り下ろした。私はあっと息をのんだ。ゴツンと鈍い音がして、殴られた男はよろよろと倒れかかった。峰打ちどころか、まともに刃先を 頭に振り下ろしたのである。ズブリと刃先が突き刺さったようで、私はその音を聞くと思わず声を上げて目をつぶってしまった。不思議なことに、その凶悪な犯行に対して誰も止めようとしないのだ。そしてまともに飛び口を受けたその男を担ぐようにして、今度は急に足が速くなり、警察の門内に押し入れると、大勢の人間がますます狂乱状態になって、ぐったりしてしまった男を殴る蹴る大暴れをしながら警察の玄関の中に投げ入れた。警察の中は妙にひっそりしていた。やがて大部分の人間はさっきだった顔でガヤガヤと騒ぎながらどこともなく散っていった。ひどいことをすると非常なショックを受けた私は、その時初めて先人という言葉をちらりと聞いた。芥川龍之介は自警団員としてこういう現場に立たされることになったのです。そして殺戮を喜ぶ人々に言いようのない反感を抱きます。ここには小説将軍で N 将軍や中国人の首を切る騎兵らを冷静に観察し、彼らに殺戮を喜ぶ気色が浮かぶのを認めたと同様の厳しい目があります。大地震とそれに続く大火災の中で、人々は互いに哀れまなければならないのに、殺戮を喜ぶとは何事かと彼は問うのです。慎重な言い回しで芥川は自警団の蛮行を批判し、やりきれない気持ちを吐露しています。かなり遠回しな言い方をしているのですが、ある自警団員の言葉は2、3の伏せ字をやむなくし、単行本100層にも収録できなかったのです。地震に際せる感想というエッセイで芥川は渋沢栄一の震災点検説を念頭に置き、それを批判しています。点検とは天の咎め、天罰の意味です。第一次世界大戦後の繁栄で一等国になったとはしゃぐ日本人の傲慢さを凝らすため、大震災は天が下した罰だというのです。それに対して芥川は言います。この耐震を天啓なりと思うあたわずと、そして嘆いてもよいが絶望してはいけないと主張します。絶望は死と暗黒とへの門であり、否定的精神の奴隷となることなかれというのです。かつてない大災害でした。親戚は焼き出され、知人の幾人かは死ぬという中にあって、芥川の精神はしぼんでいません。実に健全なのです。彼の精神は萎えず、好奇心は相変わらず旺盛でした。地震後の東京の惨状は目を覆うばかりのものでしたが、彼はあえてそれらを目に留めようとしました。耐震雑記には、僕も今度はご多分に漏れず焼け死した死骸をたくさん見たとあり、最も記憶に残っているのは浅草仲見世の収容所にあった病人らしい死骸であるといい、その状況を詳しく描きます。また川端康成や今東高らとわざわざ吉原遊郭の池へ死体を見に行っているのです。川端康成は芥川龍之介と吉原という文章にその時のことを書き残しています。ちょっと引用してみますと、吉原遊郭の池は 見た者だけが信じる恐ろしい地獄絵であった。幾十幾百の男女を泥釜で見殺したと思えばいい。赤い布が泥水にまみれ岸に乱れついているのは遊女たちの死骸が多いからであった。岸には公園が立ち上っていた。芥川氏はハンケチで鼻を押さえて立っていられた。何か言われたが忘れてしまった。しかしそれは忘れてしまったほどに皮肉まじりの快活な言葉ではなかったろうかと思う。川端康成は芥川の震災時の意外な表情を書き残したことになりますね。さて、関東大震災に際しての芥川の発言で注目すべきは文化遺産保護に関する提言です。古書の焼失を惜しむという婦人公論に寄せた文章は震災の感想の一つですが、文化遺産保護への的確な提言となっています。芥川は震災による古書や古美術品の焼失を痛く惜しんでいます。今度の地震で古美術品と古書との滅びたのは非常に残念とここで彼は言い、表敬館に陳列されていた陶器類の破損を惜しみます。また彼は書物に愛着を持つ作家だけに古書の焼失を惜しみます。この問題は他人事とは思えなかったのですね。図書館が火災に遭い、猛火の中に貴重な書籍を灰にしたことを彼は痛く惜しんでいます。その上で個人の蔵書はともかくも、大学図書館の蔵書の焼かれたことは何といっても大学の手落ちであると大学図書館の図書管理保存のずさんさを厳しく批判するのです。芥川はまた大学図書館の位置を問題とします。火災の原因になりやすい医科大学の薬品の保管されている建物と近いところに図書館があるのは良くないとか、書庫の存在な作りも問題だとします。さらに突き詰めた問題としまして、大学が古書を広角につかねるばかりで古書の復刻を盛んにしなかったのもよろしくないとの指摘をし、いたずらに材料を示すことを惜しんで、ついにその材料を右右に着せしめた学者の罪は功を鳴らして責むべきであるとまで言うのです。まさに先見的な文化遺産保護への提言ですね。もっと早めに復刻版を出せ、もっと早めに、複数のこのコピーを取っておくべきだと、こういうような提言をこの時期に彼は行っているわけです。関東大震災に遭遇しての芥川の提言には21世紀の現在でも学ぶべきことがたくさんあるのです。この面でも芥川は預言者的側面を持った作家であったと言えましょう。では今日はここまでにします。さようなら。
NHK カルチャーアワー文学探訪、芥川龍之介、第22回関東大震災。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は歴史認識と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。